今日はスタジオを飛び出し、私、宮城県石巻にやってきております。今日お話を聞かせていただきますのは、朝日新聞社石巻支局長でいらっしゃいます高成田徹さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずお話を聞かせていただく前に、高成田さんの経歴をご紹介したいと思います。1971年、朝日新聞社に入社、山形静岡支局を経て、経済部記者になられました。ワシントンアメリカ総局員になられ、そして経済部次長、論説委員などを経験され、1996年から97年にかけてテレビ朝日ニュースステーションのコメンテーターを兼務されました。1998年から2002年まで、ワシントンのアメリカ総局長を担当され、帰国後は論説委員に戻られ、定年でシニアスタッフとなり、2008年1月から石巻支局長として、赴任をされていらっしゃいます。さて、早速お話を聞いていきたいんですが、今年の4月に時事通信出版局から本を出されたということなんですが、タイトル教えてもらっていいでしょうか。
はい、こちら石巻魚記者奮闘記というタイトルです。
はい、先ほど、ご紹介の中で経済記者ということで、経済がご専門だということなんですが、はい、お魚記者ということで大きなチェンジだと思うんですが、はい、漁業とは何か、お仕事上今まで接点というのはあったんでしょうか。
2度目の支局が山形の次に静岡支局というところだったんですが、その時に焼津を担当してまして、その焼津を担当している時にですね、まあ、4年間静岡にいたんですが、マグロの記事を中心にしてですね、いろんなものを書いていたということがあって、魚は面白いなと思ってたわけですね。ということで、いつかその魚記者になりたいというのをずっと、まあ、心の中に思っていたと、いうことで、まあ、そういう意味では、記者としての、まあ、夢が実現したと、こういうことになったわけです。
はい、石巻に、2008年に赴任されたということなんですが、石巻に住んでみた感想はいかがですか。
東北の、まあ、港町というところが私は希望していて、まあ、その通りになったんですけども、寒いなという、印象だったんですが、まあ、住んでみるとそうでもないなということがあります。そして、まあ、何よりも魚がおいしいということでですね、これはもう期待以上においしかったということで、まあ、やっぱり新鮮な魚というのがね、本当にもう変え難いということがあります。それからまた人情というんでしょうか、この石巻の人たちと、まあ、接してですね、とても、まあ、親切で、そういう意味ではその何て言うんでしょうかね、もう久しぶりにたくさんの お友達と会えたというかですね、できたという感じがします。
本の中にも詳しく書かれているんですが、船に乗り込んで漁の取材をされたりと、いうことをされているようですが、船酔いだとか体力的に朝早いと思うんですがそういうところではなんか大変なことってありますか。
そうですね、まず魚市場に行くことが多いんですが、この市場は午前6時からこう競りが始まるわけですね。それで冬場の6時っていうとまだ暗いんですね。ですからまだ夜が明ける前ということで、これは漁業関係者の人は大変だっていう思いをしますね。私はまあ毎日行くわけではないんで、それで、まあ漁ということで、まあ、時々この漁船に乗せていただくというんですが、これはもっと大変でですね、本当にもう、真夜中というんでしょうか、ということも多いですし、まあ、1泊2日というと前の夕方に出て、一晩操業して、まあ、朝、戻ってくるというのが1泊2日ですが、まあ、近場でも2泊3日があるとかですね、ことがありますし、その泊まらなくても午前2時3時に出てって、それで、まあ、魚市場の整理に間に合うように帰ってくるということがありますから、まあ、そういう意味では時間的には相当きついということがありますね。で、実際乗ってみたのはメロードというですね、イカナゴの、漁の船から捕鯨船でですね、これは、まあ、近海の捕鯨の船、あと定置網の船、そしてサンマ船、また小型定置の船とか、まあ、そんなとかいろいろ乗ったわけですけども、実は船酔いしたのはサンマ船なんですね。それで 初めのうち緊張したせいかですね、酔わなかったと、
うん、
それで特にその捕鯨船っていうのはクジラを追いかけますから、
はい、
運動が激しいんですね。したがって船も大きく揺れるということがあって、そこで酔わなかったんだから僕はまあ船酔いはしないという自信を持ってたんですが、サンマ船乗ったら、酔いましたね。これは大きな波のこううねりというんでしょうかね、それにあったせいか、酔いましたけども、船長さんに船酔いしたと言ったら、こんな今日は湖みたいな時なのになんで酔うのと言って笑われましたけども
そうなんですね。
皆さんとご一緒にいろいろ船に乗られて、実際に取材もして体験をされているわけですけども、うん、まあ、そういった記事を実際に、朝日新聞の記事の方にも反映されているということなんでしょうか。
そうですね、基本的にそのインプットしたものは出さなきゃいけないということでですね、はい、一つは宮城版という、まあ、地方版でですね、うん、話の魚というタイトルで毎週1回それぞれの魚ごとにですね、例えばマグロとかカツオとかタイとか、それぞれの魚ごとの、まあ、コラムを書いているというのがあります。それから、まあ、サンマ船乗った話はですね、これはまた今度は全国版の方なんですが、ルポというような形でですね、まあ、記事にしたりということがありましたし、まあ、漁業問題全般に、まあ、全国版に乗る記事もありますので、そういうところに、まあ、記事を書いているということになります。
お仕事されている中で石巻っていうのは初めてだったんでしょうか。
赴任した日に初めて石巻に入ったということで、宮城県にももちろん来たことがありますし、実は私の4代前は宮城県の出身なんですが、もともとですから宮城県なんだと思うんですけども、石巻というのはまあ初めて、来たところでした。
お魚記者になりたいとはいえ、地域の方のご協力がないとなかなかできないことですよね。
そうですね、非常に幸運だったのは、まあ何はともあれ行くとこはというので、石巻の魚市場行ったんですが、うん、その魚市場の、まあ、須野さんと社長さんがですね、とてもまあ親切にしていただきまして、うん、でその須野さんの紹介で、例えば仲卸の誰々さんとか、はい、水産加工だったらどなたがいいっていうふうにしてですね、うん、その人脈をたどっていくと、はい、あ、須野さんの紹介ならと、こういうことでですね、受け入れてくれるということですね。で特に仲卸でマルカさんというですね、お店があるんですが、うん、このまあ佐々木雅彦さんという方と親しくなったもんですから、うん、今度はそこのまた人脈も広がると、それでその佐々木さんが週に1回ぐらいのペースでですね、うん、美味しい魚を食べる会というのをやっていてですね、うん、
はい、
じゃ あのそれにも入れてくれというのでですね、うん、そうやっていくと、そうすると今これが旬の魚で、この旬の魚をどんな料理にしたら美味しいかというようなことをですね、うん、まあ、何人かの仲間で食べ合うというところにですね、うん、まあ、潜り込めたということで、うん、そういう意味ではその魚人脈の何か宝の部分にですね、いきなりこううまく入り込めたというところで、まあ、記者としても非常に幸運だったし、生活者としてもとても幸運だったと、こういうことになりますね。
なるほど、はい、まあ、そういった、美味しいお魚を食べる会にも、参加されているということなんで、ぜひ東京の世田谷の皆さんに石巻に来たら、こんなお魚、季節のお魚、おすすめのもの教えていただきたいんですが。
そうですね、もうよく私が石巻にいると、いつ行ったらいいんだって言われるんですが、
はいはい、
いつでもおいでと春には春に、初夏なら初夏、夏には夏、秋は秋、冬は冬で、それぞれ魚種があるんですね。でここは三陸というのは暖流と寒流がこう交わるというか相互のあるものですから、魚の種類も豊富で、魚市場もだいたい年間200種類ぐらいの魚が上がってくると言われてるんですね。そういう意味ではもういつでもいろんな魚があるということで、またその調理方法も豊富だということですね。
じゃあ美味しいものを食べたいな、お魚食べたいなという方にはいつ行っても大丈夫ということですね。はい、わかりました。他にも何かこう観光でおすすめのスポットなどあれば教えていただきたいんですが。
そうですね、石巻っていうのは牡鹿半島でこう仙台の方からこう出張ったところなんですけれども、途中に、まあ、松島があるわけで、まあ、松島を見て、 もうちょっと足を伸ばしていただけるとその石巻に来るということで、まあ、石巻はその魚関係の、まあ魚市場があったりとかですね、加工屋さんがあったりということはありますけども、それ以外に長谷倉常長がですねヨーロッパに行った時のを記念したですね、サンファン号という、船を新しく作ったですね、施設があったり、それから石森章太郎さん の生まれたところがこの石巻の近くだということで、石巻市内にはその漫画館というのがあってですね、石森章太郎さんの作品その他、漫画があるということがあります。で、漁業関係で言えば女川というのが隣町で、これはサンマの有名なところなんですけど、そこにはその女川の中の、まあ、サンマを中心としたところがありますし、魚市場というんでしょうか、ショッピングするところがあると。で、さらにもうちょっと先の、牡鹿半島の先端には鮎川というところなんですが、これはクジラ基地でですね、ずっとその南氷洋の時代からのですね捕鯨の、基地があったところで、そこもそのクジラにまつわるいろんな施設があったりですね、あとクジラの歯 の細工物のお店があったりとかですね、今も沿岸 の、小型のクジラを取る捕鯨も現に続けているということで、現役のクジラ基地です。
そうなんですね、はい、じゃあ随分たくさん見るとこありますね。
そうですね。
じゃあこれを聞いた皆さん、ぜひね一度石巻の方に遊びに行っていただきたいなと思うんですが、さて、先ほど一番最初にご紹介した高成田さんが書かれた本の中ではですね、漁業問題にも触れられているんですが、一体どんな問題があるのか、こちらの方教えてください。
はい、日本はまあ島国ということで、今は200回の経済水域というのがあって、その日本は世界で実は6番目の大きなその経済水域を持っている国なんですね。そういう意味で、しかもその場所が寒流と暖流が、流れているところですから、魚の量も豊富で世界三大漁場と言われていると、いうことになると、資源的には非常に豊かな、ところなんです。ところが漁業そのものを見ていくと、だんだんその取れなくなっていたり、後継者が出てこなかったりというので、漁業自身には問題があるわけですね。そうすると資源は豊富であるはずなのに、漁業そのものが必ずしも、豊かでないというところにも問題があるとなると、やっぱりその豊富であるべき漁業資源をちゃんと守っていくということをこれからやっていかなければいけないというふうに思いますね。まあ、端的に言えばやはり乱獲気味の部分があるということで、なるべくその乱獲をしないようにして資源を守っていくということ、そして漁業者同士がですねお互いにまあ対立でもないんですけども、小さく分かれていますから、どうしても、自分が我慢してもいいんだけども、それは隣に取られちゃうんじゃないかっていうところでね、どうしても取っていってしまうということですから、もうちょっと大きな、視点で、まあ、例えば、行政なら行政が出ていくということで、相互の連携連帯を取りながらですね、進めていくということになればですね、私はその競争力そして資源を含めて、漁業っていうのは日本にとってこれからまだまだ発展していく産業だなというふうに思ってます。
分かりました。このあたりもっともっと詳しく聞きたいところなんですけど、ご興味のある方はぜひこのね本を買っていただいて読んでいただければと思うんですが、さて、今後、高成田さんが石巻で何かチャレンジしてみたいなっていうことあれば教えていただきたいんですが、
魚記者になるとこうえばって見たもののですね当たり前ですが奥が深いということで、まあ、一つ一つの魚にも歴史がありドラマがありということですね。まあ、今それを一つずつ、まあ、勉強しているわけですけども、先ほど言いましたようにその漁業っていうものも大きな問題を抱えている。そして今本来豊かなその漁業に魚に囲まれた日本、その日本の、まあ、国民がですね必ずしもその魚を食べていない、あるいは食べなくなってきているということがありますね。そういう意味ではもっとその魚を国民が食べる、あるいは消費者がこう 食べやすくなる、あるいはその消費者にいろんな、魚にまつわる話を伝えたいとかですね、そういう意味で、魚をもっと国民が食べれるような、具合にするためにどうしたらいいかという、ところでですね、その各側として、いろんなことを伝えていきたいなというのを今考えています。
そういうのをなかなかこう知る機会も少なくなっているのかもしれませんね。
そうですね、昔は大人数の家族ですと、丸ごとの魚を買ってきて、それをさばいてですね、それをみんなで食べて、1日2日いろんな料理をしてたすることができたと思うんですけども、今各家族で少人数ですから、なかなか1匹で買ってきてもですね、それをさば、いても困ってしまう、しかもそのマンションのようなところでですね、魚のそのさばいた後を置いておくと匂ってしまってですね、ゴミの日は毎日ないというようなことがあります。そういう意味でその魚を料理する、調理するっていうことがなかなか難しくなっていると思うんですね。で、一方で世界を見ればですね、ヨーロッパでもアメリカでもある意味で魚ブームですよね。やっぱりヘルシーだということで、肉から魚へという思考の変化が起きているわけですから、そういう意味では今魚文化、魚を食べる文化は世界の最先端ファッションだと、いうことでですね、そういう魚を見直していくと、いうことができるんじゃないかと思いますね。魚の世界っていうのは、その取る方の資源の問題から料理して食べるですね、魚文化というんでしょうか、ところまで非常に大きな世界ですから、やっぱりそれを生産者の方から消費者の方、取る方から食べるところまでですね、何か一つの同じ大きな舞台の中で考えて、お互いにその注文をつけていくというんでしょうか、なんかそういうことができればいいと思いますし、私もぜひそういうところに参画し、またそういう運動も、広めていきたいなというふうに考えています。
わかりました。ぜひぜひまた現地のお魚の情報を、これを機会に定期的に何かお話をしていただけると嬉しいなと思います。はい、では、最後にもう一度、本のご紹介、それから石巻の PR をお願いしていいでしょうか。
本はその魚記者になってのですね、奮闘記ということですが、まだまだ1年生記者だという思いなもんですから、いろんなところに手をつけたということであります。読んでいただく方はですね、魚の面白さというところもですね、読み取っていただければなというふうに思います。で、石巻はやはり魚が美味しい町と同時に、魚を資源として水産加工でもですね、笹かまぼことかですね、ちくわとか、そして缶詰類とか干物類とかもいろんな水産加工物があるわけですね。石巻を感じていただきたいというふうに思いますね。
今ご紹介していただきました、こちら石巻魚記者奮闘記、アメリカ総局長の定年チェンジなんですが、こちらは大手書店、それから時事通信出版局のホームページ、そしてアマゾンなどのインターネットで購入することが可能です。最近は海の問題も少しずつ取り上げられるようになってですね、持続的可能な漁業を守るためにも、現場から消費者への情報発信はとても大切だと思います。今後も石巻の皆さんと一緒にお魚の情報を、ぜひお仲間に入れていただいて、発信のお手伝いができればなというふうに思っております。おいしいお魚を食べに石巻にぜひお出かけになっていただければと思います。今日お忙しいところ本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。